フェスティデスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エスト、
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はいどうも皆さん、
はいどうも、
水峠音楽堂本舗でございます。
はい、
またちょっとね間が空いて2人での収録になりました。
はい、
ここはどこ、
珍しいですね。はい、上信越自動車道、
はい、
これ上り下りどっち下りか、
うん、
線になります。妙高サービスエリアですね。
はい、
ここはですねもうまさしく名前の通り、
はい、
妙高さんの真下でございますね。
真下でございます。
はい、
まだ紅葉の季節じゃないですけども、紅葉の季節になると妙高はめちゃくちゃ綺麗ですからね。
そうですね。でももうあれですね、もう確実に秋がすぐそこまでって感じですね。
はい、来てますね。
もう涼しいです。
はい。我々は今、金沢に向かっているところでございましてね。はい、金曜日、前乗りで金沢に行って、はい、土曜日、金沢のミリオンシティ。そして日曜日が長野でございます。
はい、
インディアライブザスカイ、
はい、
そこに出発する途中なんですけどもね、
はい、我々が呼ぶところのゴールデンコースですね、
うん、ゴールデンコースでそして天気がいい。
いやーほんと ねいつ以来でしょうか、全然記憶ないですけど、
うん、
今日もほんとね快晴ですね。
快晴です。
はい、ここのとこねずっとねもう台風に追っかけられたり、ね、もうね雨の中の運転でねほんとほとほと参ってたんですが、
全然山が見えなかったんですが、
今日はね、
はい、
素晴らしいです。
素晴らしいです。
はい、ゴールデンコースにふさわしいこのもうワクワクですね。こうも違うかっていう
テンション上がりますよね。
上がりますよね、ほんとね。
でね、さっきいつだか前にね、収録したことのある、黒姫山。
はい、黒姫のじ、のじりこ。
のじりこ。
はい、
黒姫のじりこ、ね、パーキングエリアというところで。
はい、なんもないところですね、
はい。今回も収録しようと思って走ってきたんですけどもね、はい、ちょうどね、真正面から夕日がね、
西日がまさに。
西日がまさに差して。
はい、サンシェードがね、うん、全然役に立たないぐらい強力な、うん、
強力な西日が差して、はい、パーキングの入り口を見失ってしまったんですよね。あ、しまった、通り過ぎた。
あ、強烈でしたね。
強烈でしたね。はい、ふと振り返ったら、ナウマン像のブロンズ像がちらっと見えましたよ。
そういうわけで、一つ先の妙高からお送りしておりますが、
はい、さあ、先々週の放送だったかな、ちょっとお話ししたんですけど、僕一人で、
はい、
福岡広島、
はい、
ちょうどね、秋のツアーも折り返し地点になるって終盤に入っていくというね、
はい、
福岡広島、いかがでしたか。
福岡はね、
うん、
盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
そして広島ね、
うん、
暑かったね。
暑かったね。
いや、暑かったねっていうか、うん、今思うとやっぱり、あれエアコンちょっとおかしかったですね。
おかしかった。でね、お客さんに聞いたら後ろの方はね、めちゃくちゃ寒かったんですって。
らしいですね。
うん、だから空気の循環がどうやらうまくいって。
前半分、およびステージ上が。
うん。
リハの時は普通だった
んですね。リハの時普通だったんですけどね。
もうなんか本番始まってあのステージ立った瞬間に、これは尋常じゃないと、
もう赤道直下でしたね、
はい、ちょっとね、あの脱水症状気味になりました ね、 一瞬ね、
本当に、はい、ところが後ろの方、客席後ろの方はもうあのフィヨルドみたいな感じだったらしいですけどね。次回ちょっとなんかその空調のことももうちょっとなんかできればなと思いましたけど、 で、 ね、でも本当に、福岡広島どちらも盛り上がりまして、
いやー相変わらず、ね、KBB は音いいですね。
KBB の音本当いいですね。
ですね、あそこね、あのキックのダンダンとかね、
ね
いいんですよ。
楽しかったです、はい、そして、明日、ライブをやります金沢のミリオンシティ、
はい、
またなんかこうちょっとクールな感じで ね、
あ
の店の親父もパイプ加えて
あの癖のある親父が久しぶりだね、うん、なんか
ね楽しみですね。本当1年ぶりの金沢ですからね。で長野ですよ、
はい、
ここのあのインディアライブザスカイも音が分厚いですからね。
もうね爆音ですからね、
爆音ですからね
あのキャパであの爆音、もうどうなるんでしょうか、
どうなるんでしょうか、ね、前回やった時はもう途中から何を演奏してんだかわけわかんなくなりましたけどねステージ上ね
あのお客さんも結構ね死んでたらしいですよ、ね、
もうちょっとローを控えてもらおうかなと、思いますけども、さあ、お便りの方ちょっと紹介しましょう。
はい、お願いします、
ごめんください。エースさん、クラゲさん、ヤンズさん、西山、シマッチ、フェイストゥーエース、デビュー15周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうか、15年、写真を見ちゃうと15年の時を感じるけど、やっぱりあの日のことは何年経ってもつい昨日のことのようです。
そうだね、
いろんなことがありましたね。楽しかった日も、泣いて帰った日も、晴れた日も、雨の日も、時に嵐の日も、変わってしまったこともあれば変わらないでいることも。思い出を語ると番組1ヶ月分くらいかかりそうだからやめときますね、ということですっかり忘れてましたけど、これ岐阜県の文江さんからいただきました。
そうか、
15年前には、ね、15年前には分からなかったことが分かるようになったり、気づかなかったことが見えてきたり、逆に、できてたことができなくなってきたり
あるね、
ね、
あるね。
15周年のこの年に新しいアルバムが発売されて、私は10周年の時とはちょっと違う思いでこの15周年を感じてます。ちょっとおとなしい感じです。しみじみです。年を取ったから勢いがなくなってきたせい、いやいや、まだまだブンブンビョンビョンガンガンガシガシです。むしろそこは年々パワーアップしてるかも。クラゲさんの瀬取りに鍛え上げられてますから、この秋ツアーの瀬取りなんて頭から涙目ですよ。そうそう、10周年の時よりクラゲさんの肩書きが増えましたよね。キーボード、コーラス、ボーカル、ギター、アレンジャー、ドライバー、パフォーマー、そしてエースさんへの厳しいツッコミ。
そうか、
客席で私一人拍手喝采。エースさんが優しいという話をこの番組でも耳にしますけど、優しいエースさんって誰私の知っているエースさんとは違う人。ぜひ一度優しいエースさんという方にお会いしたいものです。真面目に。この15年フェイストゥーエースと共に生きてきました。離されないように、置いていかれないようにずっとフェイストゥーエースを追い続けてきました。明日のことはわからないけど、でもこのお便りを書いている今の私は明日もフェイストゥーエースと共にありたいなと思っています。エースさんに勝つその日までこのままじゃやめられない。なんたって私は優しさが服を着てる、綺麗で可愛い、誇り高き味噌帝国民ですから、決して潰されません。真面目にでした、16年、17年、20年、30年と、お体に気をつけつつ、ちゃんと給水もしながら走り続けていってください、私たちに新しい世界を見せ続けてください。15周年本当に本当におめでとうございます。そしてありがとうございます。
ありがとう。
で、このお便りは10月24日までにエースさんのところに届くのかな、届かないのが踏み絵クオリティかなって書いてありますけどもね。踏み絵さん、ありがとうございます。
ありがとうね。
15年ですよね。ね、言われてみ
れば。踏み絵ちゃん、なんか潮らしいよね。
潮らしいよね。
なんか天空にわかに書き込まれる。雨でも降るんだ
また親知らずで、豪雨ですか、この後。
まあね、でもね、ほんとね、踏み絵ちゃんもね、15年、本当にありがとうね、ずっとね。はい、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
もう一つ来てるかな？
はい。ということで、Sさん、本田さん、バントさん、こんばんは。10月24日、フェスティスデビュー15周年、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、山本さんからです。
あ、山本さん、ありがとう。
ほんの通過点かもしれませんが、これからも30年、40年と、息の長い活動が続きますように、ずっと応援しています。ということで、ね。
ありがとうございます。
どうもありがとうね。本当ね、皆さんの応援のおかげです。
本当そうですよね。はい、 皆さんがいなかったらもうとっくにやめてたかもしれない。
そうですね。
はい、こんな疲れる暑い。
今日は涼しいです。
今日は涼しいですね。
で、はい、ということで、はい、山本さんからリクエストをいただいております。はい、ということでフェイス・テイスのデビューシングルでございます。
はい、
聞いてください。ミッシングワード。
上信越道ですね。妙高、
はい、
パーキングエリア。もう日が沈みましてですね。
今5時20分ですけどもね。
後ろを振り返るとあの月が出てますね。
最高ですね。
最高ですね、本当に。
いやでも本当ね、日が短くなりましたね。
ね
え。そうですね。いやもうね、あの灼熱地獄から解放されるね。で、本当ね、これからあの楽になりますね。
楽になりますよ。雨さえ降らなければ、はい、もうこれからサテライト天国ですからね。まだまだあっちこっち旅もありますしね、いろんなところで収録しましょう、
はい、お届けしましょう、
はい、さあ、お便りの方を引き続き紹介していきましょう。
お願いします。
エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。
こんばんは。
歩きスマホをしていなくても柱にぶつかったことがあります。兵庫県のボンです。きちんと前を向いて歩きましょう。もう飽きたという方もいらっしゃるかもと思いますが、私はそうめんが好きです。
ほう。
子供の頃から、イボの糸というそうめんを食べて育ってます。
定番ですね。
定番ですね。麺を束ねている帯の色で品種が決まっていて、なかなかお高いので、いただいた時しか食べられませんが、黒帯が好きです。先日そうめんを茹でて食べようとしたら、麺つゆを入れる器がありませんでした。仕方なく麺つゆを普段麦茶を飲む時に使うグラスに入れ、もう一つのグラスに麦茶を入れました。あ、もうオチが見えますね。もうお分かりかと思いますが、
はいはい、
危うく麺つゆを飲むところでした。匂いで気づいて未遂に終わりましたが、本当にびっくりしました。皆さんは麦茶のそばに麺つゆを置いたらダメですよ。そもそも飲み物を入れるグラスに麺つゆを入れたらダメですよ、ということなんですけど ね、そうめん、
ね、衝撃度高いですよね、これ間違えると
ね、はい、予想外の味が口に入ってくると、それがたとえ美味しいものでもびっくりしますからね。
びっくりしますからね。
パーン吹いちゃいますからね、はい、時にはね、はい、そうめん好きですよね。
好きですね、はい。
まあ、あの、もうそろそろ涼しくなってきちゃったけど、夏の間、あの、お昼ご飯とかそうめんが。
そうですね。
いいですね。
もう、本当に助かりますよね。
付け合わせとかって、どうして、どうやって食べてます？
僕は、みょうがが好きですね。
みょう
が、
はい。いいですよね。
みょうが刻んで、っていうのが一番好きですね。
これね、近くのスーパーでね、ナス天とかね。
ああ、なるほど。
うん。かき揚げとか。
ちょっとね、そういう油系もいいですよね。
買ってきて、こう、ちっちゃく切って。はい、
そうですね。
うん。 オーブントースターだからちょっとチンしてね、それで小さく切ってそうめんと一緒に食べるっていうのがもう大好きでですね。
いいですね。
うん。あとはまあ、あのスタミナそうめんっていうのを昔よく作ってましたけどね。あのそうめん茹でて、
はい、
でね、お皿に平たいお皿にそうめんを茹でたそうめんを持って周りにねレタスとかきゅうりとかトマトとか野菜をいっぱいこう
ほうほうほう
ですね。でね、サラダ油を全体的にファーっとかけるんですよ。で、サラダのところにはまあお塩をちょっと振ってそれで麺の、真ん中に生卵を割るんですね。
は
あ、うん。で醤油をかけて卵かけご飯ぐらいの濃さにして、ほうほうほうほう、それで最後にこう青のりを振って食べるというね、これがね
素晴らしいですね。それ
これね美味しいんです。
はあ、なるほど。
うん。
へえ、ちょっと今度やってみたいですね。
卵にサラダ油があって、ちょっと塩も振ってなんていうので、なんていうんですかね、まあマヨネーズの工程に近いこう、
そうですね、
感じになるんでね。これなかなかいけますよ。
なるほど。
青のりがポイントですけどね。まあもしよかったら試してみてください。
はい、
ほい、ではお願いします。
はい、続きまして S さん、クラゲさん、こんばんは。佐賀県のともみです。
はい、
地元のニュース記事を読んでたら、とんでもない名前の商品が出てきたので、はい、紹介させてください。
はい、
その名も佐賀の人妻プリンそして夜の人妻プリン
なんじゃそりゃ
いかがわしさしか感じませんが何もいかがわしくない、普通のプリンみたいです。
そう、
地元のお寿司屋さんの大将の奥様考案のレシピをもとに商品化したもので、
うん、
お寿司屋さんの茶碗蒸し作りのノウハウなどが活かされているようです。
ほう、
なるほど、
なるほどね。
奥様で人妻ですね。
うん、
人妻プリンは普通のカスタードプリン、夜の人妻プリンは上にラムレーゼンが、乗っている大人の味だそうです全国どこからでもお取り寄せができるんですが、そのサイトに、妻の反対を押し切りこんな名前をつけましたと書いてありましたまあ確かにもっと何かあっただろうと思ったりはしますが、インパクトは絶大ですよねそして謎の佐賀の人妻レシピプロジェクトという文字世の奥様方は料理が得意で秘伝のレシピをお持ちの方がたくさんいらっしゃいます。
うん、
そんな地元の奥様方のおすすめレシピを商品化していこうという企画の第一弾がこのプリンとのこと。企画自体はとても良いと思うのですが、
うんうん、
やっぱり人妻という響きがネックな気がするのは私だけでしょうか。他にどんなのがあるのって検索かけたら本物のいかがわしいやつが出てきたりして大変なことになりました。行こうと思えば行けるくらいの場所に、実店舗はあるのですが、
うん、
もっと近くに住んでいる友人がいるので、
うん、
買ってきてもらえたら味のレポートでも書きたいなと思っています。
あー、なるほどね。
それにしてもまだ知らない地元の顔があることに私は驚きを禁じ得ませんしかもなんか方向性がおかしい。他にも見つけたら報告したいですが、変な印象がついてしまわないかとちょっと不安もよぐりつつ。
そうだね。
でも某花輪さんによって強烈なイメージを植え付けられているので、もう今更あがいても無駄な気もしつつ、こんなこと言ってますが、私は地元佐賀が大好きです。
ね、もう企画の内容自体は素晴らしいですよね。
素晴らしいですよね。ね、うん、それぞれにね、なんか、うん、レシピね、
あるもんね、
持ってますからね、
うん、
それを人妻
妻が反対するわけだ
人妻レシピね。
これはね、
これね、ちょっとね、
うん、
レシピが何にかかってるのか、
そうそうそう、
人妻にかかったらやばいですよ。人妻をどう料理するのかかってしまうとちょっと怪しくなってしまうんですね。いや
ちょっとね、民間買いの人もいいんじゃないかなと思いますけどね。それちょっともし、ね、食べてみて、したらまたぜひ。
そうですね。ね、はい。
あー、笑った。
夜の人妻プリン。いかがわしいな。
いかがわしいな。
ね、
はい。さあ、もう一つ行きましょう。
はい。
さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。福岡在住の、さゆきです。
こんにちは。
先日紹介させていただいたたこ焼き。
はいはいはい。
の追加情報です。
お、
実はつい最近そのたこ焼きのお店が福岡ローカルのテレビ番組で紹介されました。博多花丸大吉さんやジャルジャルさんが来ており、私もたばたばテレビを見ていました。放送直後の先週末、母が買い物のついでにたこ焼き買ってくるねと出かけていきました。しかし3時間過ぎても帰ってこないです。いつもは2時間ぐらいで帰ってくるので心配していたところ、3時間半ほどしてようやく帰宅。遅くなった理由は、たこ焼き買うのに1時間半ぐらいかかったのよ。とのこと。昼過ぎにお店に行くとテレビの影響が大きかったのか、行列はいつもの週末より凄まじかったようです、
うんうんうん、
とりあえず列に並んだものの、前回のメールにも書いた通り、一人がたくさん購入するため時間がかかります、
うん、
3個かける5個で、1枚の鉄板、15個のたこ焼きを焼くことができます。これが6枚並んでいるので一度に焼けるのは90個。写真があります、ここに。奥に、あるピックに刺して、移動させ、くるくる回しながらこんがり焼き、焼き上がったらパックに詰めてソースをつけ、かつお節と青のりをかけて完成。これを二人のスタッフさんがひたすら繰り返してます。写真には写ってませんが、左手手前にも、4枚鉄板があり、時々ヘルプのスタッフさんが入っていることもあります。母がひたすら待つこと約1時間、あと一人で自分の番だと喜んだのもつかの間、母の前のお客さんが注文したその数、なんと160個。
もうね、尋常じゃないっすわそれ。
もう諦めろよと言われそうですが、すでに1時間近く待ってた母は引くに引けない状態だったみたいです。母が1時間半かけてゲットしてくれたたこ焼きが、画像2枚目です。これですね。これが15パック、シンプルだけどやっぱり美味しい。お母さんありがとう。ソース多め、青のりなしで、ソース少なめ、鰹節多めなど細かい希望を聞いてくれるところも魅力の一つで、先日はソースはハケを3往復なんていうマニアックな注文をしている方もいらっしゃいました。そして、写真3枚目、購入個数に関してはこれが一番わかりやすいかな。これすごいですね。
値段
表。
これすごいよ。
このお店は5個刻みで100個までの価格が記載されています。
100個3000円。
私たち購入者サイドはスムーズに支払いができるようにあらかじめ価格を自分で確認し、お金を準備しておくことが暗黙のルールです。昔ながらの小さなドライブインのお話です。秋のツアーが始まりましたね。これから体調を崩しやすい時期です。ご自愛ください。私も福岡のライブに参加させていただきます。今から楽しみで仕方ありません。再販された CD もぜひ購入したいのでよろしくお願いします、ということなんですけどね。この値段表なんだよこれ。103,000円。
もうさ、160個とかさ、どういうことなんだか、もうさっぱりわかんない
ね。
このね、2枚目のね、たこ焼き現物の写真があるんですが、まあ、気持ち小さめって感じですけど、
まあ、
普通ですよね。通常のたこ焼きですよね。これ160個。
行ってみて、並んでみて。
すごい世界ですね、これね。
すごいね。またなんか引き続きそのね、マニアックな注文のあれとか情報があったら教えてください。ハケさん
も。
ああ素晴らしい。さあ、そんな佐伯さんからリクエストいただいてます。今日の2曲目聞いてください。フェイス2フェイスでファイトマン。
当然笑っても相変わらずの
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
日も暮れてまいりましてですね、夕焼け空がだんだんもう夜の色に変わりつつある。これから引き続き、ちょっとロングドライブよろしくお願いしますね。はい、金沢に向けてこれから走ります。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。私先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、
はい、
お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽の本舗、こちらの方までお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは薄い峠音楽の本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてる雲を追い越すよ。